宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には、第231回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、今週もお便りをいただいているので、早速ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。春一番が吹き、すっかり暖かくなりましたね。今年の冬はあまり寒さを感じなかったのですが、マイマイはどうでしたか？とのことです。ありがとうございます。吹きましたね、春一番。その後また木枯らしっぽいのも吹きましたね。そして春2番吹きましたね。何なんですかね、風強いよね。うん、あったかい方もさ、冷たい方もさ、風強いよね、本当に。なんか窓閉めてても外の音がすごいなって思う感じがしますよ。どうですかね。でも今年の冬さ、寒いっちゃ寒かったし、うん、寒いなって思うことあるけどさ、なんかめちゃめちゃ雪が積もったっていうのなかったよね。ここ最近毎年雪積もってたような気がするんだけれども、がっつりと冬というか雪景色にはならなかったなと思います。何年前かな、去年だっけ、一昨年だっけ、なんかうちのベランダ側っていうのかな、のところに植えてあった木が雪の重みでぼっきり折れてたことあったんだよね。それ以来そこには木がなくなってしまって、なんかすごい残念な感じになってますけれども、あと、あーそうだそうだ、なんか FM 相模に行くときにめちゃめちゃ雪積もってて残ってて、うん、線路が真っ白だって思ったこともあったな。あれはいつだろう、去年ではないな、それより前ってことだよね、きっとね。うん、もう降らないのかね。でもさ、雪ってさ、桜の時期まではまだまだ油断ならないよね。なんかお花見の時に雪が舞ってめちゃめちゃ寒くて、唐揚げを火で炙りながら食べたような、そんな寒かったお花見の記憶があります。今年のお花見はどんな感じになるんでしょうかね。今年は行けるといいな、去年は風邪ひいて行けなかったから。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はーい、というわけで改めまして宮永舞です。今週はね、宮永の主張がもう噛んでるよ、宮永の主張があるんですよ、伝えたいことがあるんですよ。あのね、うちから一番近いコンビニってファミマなんだけど、で、こう行動範囲の中で一番利用する頻度が高いのがファミマなんだけど、その次がセブンなんだけど、つまりですよ、今までね、ファミマ T カードを使ってたの、 T ポイントを貯めるのに。で、めちゃめちゃね、 T ポイントね、貯めてたのなんだけど、今回ね、ちょっといろいろ事情がありまして、そのファミマ T カードはそれで持ってたんだけど、 T ポイントのつくクレジットカードができたわけですよ。だからね、なんかそっちで貯めるみたいな 感じになったわけ、切り替えみたいなね。うん。でまあいいんですよ、切り替わったのはいいっていうか、良くないんだぞ、良くないって話なんだけど。でファミマティーカードってあのファミリーマートでなんかね、そのティーカファミマティーカードを持ってる人だけ普通よりも10円余計に割引されたりとか、そういうカードなんだけれども、でそれがファミマティーカードじゃなくて別のティーカードにするとそれが効かなくなっちゃうんだけどさ、まあ、それはそれで良くないけど、まあいいとして、でファミリーマートってね、その1ヶ月にいくら使ったかっていうのが翌月に T ポイントがどれぐらい貯まるか、例えば5000円使うとシルバーランクになって普通の2倍貯まるんだよ、 T ポイントが。で今月ね、そのファミマ T カードから普通のってか別の T ポイントのついてるクレジットカードに切り替える前にすでにシルバーランクになってたの、なってたんだけれども、まあ変えたわけですよ。だからね、 T ポイントを変えるカードを、でカードの番号が変わったわけですよ。そしたらさ、そのファミリーマートでの積み重ねがなかったことにされちゃって、もう少しでゴールドに行きそうなぐらい今月はなんかもうめちゃめちゃ利用してたのに、いきなりゼロ。ひどくない？ひどくない？ひどくない？ゼロになっちゃったの。いや、あの T ポイントは引き継げるんだけど、そのファミリーマートでいくら使ったかっていうその記録は引き継げなかったみたいで、履歴が消えるみたいで、いきなりそれまでシルバーは達成もゴールドまであとこれぐらいみたいになってたのが、あのただいまの利用はゼロ、シルバーまで5000円みたいに出たわけですよ。もうすごいショックを受けまして、まあでもね、結果的にシルバーは達成できそうなんですけどってね。はい、宮永さん、ま、1ヶ月にいくらファミリーマートでお金を使っているのでしょうかって感じですけれども、だって一番近いんだ、一番身の回りにあるんだもんっていうか、買い物の何割をファミリーマートが占めてるのでしょうかって感じだけれども、そうだからファミマのポイントがかなり大事だっていう話です。まあね、だからもう切り替えちゃったから仕方ないんだけど、ちょっと後悔してるかな。以上 T ポイントの悲劇という、あのいや T ポイントはいいんだけど、あでも良くないね。うん、とにかくあれですよ、来月も2倍にはなると思うけどね。うん、でもファミリーマートカード、そのファミマ T カードの10円割引とか、あのボーナスポイント10ポイントとかはなくなるんだなって思ったら、あやっちゃったなって思っております。はい、というわけでもう1つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、チョコをもらうことはないけれど毎年あげています。マイマイにもあげたいですが会う機会がないので。ちなみにブロンドチョコレートアルフォートでありますとのことです。ありがとうございます。ないよ、アルフォートでブロンドチョコレート。いや、あるんだろうけどさ、あるんだろうけど、あ、つまり近所のファミマにはなかった。うん、で立ち回り先のファミマにもなかった。ってかファミマにないのかな、コンビニで探してるのがそもそも間違いなのかな。アルフォートはあの青い箱のさ普通のやつとさ、あと白いのあるよね。あとさ、これはどこで売ってるかわかんないけどもらって食べたことがあるのが小豆のやつあるよね。小豆のやつ、うん、あれはびっくりした。なんかね、そう、専門学校のイラスト系の先生方がアルフォートとかそのチョコ系のお菓子が大好きでよく食べていらっしゃって、で宮永が行く日ってね、なんかね声優学科系のね人が少なくて、だからいつもそのイラスト系の先生方と仲良くおしゃべりしたりしながらお昼ご飯食べたりするんだけど、その時にいつももらうんだよね、アルフォート。うん、なんかみんなすごいアルフォート大好きな感じですよ。でもブロンドチョコレートはまだ見つけてないんですよ。食べたいよ、食べなきゃ。うん、ちょっとこうスーパーに行けばいいのかな、かな。うん、探しに行ってみたいと思います。はい、あともう一つ お便りをいただいているので、ありがとうございます。すいませんね、本当に。ガジュマルの小枝さん、ドリームキャッチの予告見ました。 YouTube でマイマイを検索したら出てきました。おお、それはすごい。え、私の名前で引っかかるんだ、すごいな。ということで、ナレーション撮りの話を聞かせてください。あとコメントも見ました。ロボットに登場することはずっと言っているので、いつか叶ってほしいですとのことです。ありがとうございます。ねえ、宮永はロボットに乗りたくて声優を志して、未だにロボットには乗れてませんね。あ、ヒーローというか、うん、あのヒーローものの一人っていうのは叶えたといえば叶えてますね。うん、そういう作品でイエローを担当したので。そう、でもロボットには乗らなかったんだよ、なかったんだよ。ロボット乗りたいなあ。というか、こうなったらね、逆になんだろうな、敵のロボットとかでもいいしね。とにかくなんかこう、ロボットが関わる作品に出てみたいなあというのはあるんですけれどもね。はい。で、ナレーション撮りの話。ナレーション撮りの話って、なんか特別なことないんですけどね。うん。あの、こう、今、こうや、ラジオを撮ってるじゃないですか。こんな感じです。こんな感じで、ナレーションの原稿を同じように撮りました。で、その後、宮永が編集して、で、原音の状態、生の、こう、おしゃべりの状態のデータを作って、で、送って、アトスタさんの方で、エフェクトをかけたりとか、映像と合体させてくださったりとか、そんな感じでございます。うちはね、そう、音声だけの編集はできるんだけど、映像と音声を合体させるっていうのがね、ちょっとね、入ってないんですよ。そういうソフトはまだ持ってないんですよ。ちょっといつか欲しいなって思うんだけど、その前にね、動画編集できるやつをね、まあその動画編集ができたら多分合体できるんだろうなって思うんだけど、あんまり動画はやったことがないですね。うん、音声だけだな、いつもな。でも音声編集するの結構好きだったりします。はい。ナレーション撮りはですね、そうですね、噛んだところはやり直したりもしながら、だいたい大まかに言って全部で大きく2回撮って、で編集をしておりました。はい。そんな感じです。というわけで、今週お届けするのはこのコーナーって、なんかコーナーになってないんだけれども、世界のビールを飲んでみた。いや、実はですね、先日2月のいつもの毎年の恒例のイベントで、生け花の、はい、古流協会展というのがございまして、先生が出品して宮永はまあお手伝いに行ったりしていたんですけれども、その会期が終わって最終日というのはね、まあうちの社中というか福井江本の先生、いつもついている先生と同じ門下のまあ兄弟子だったり私だったりで、今回は実はですね、その最終日の片付けに来れたのが兄弟子と私だけだったので、先生と3人でですね、打ち上げをいたしました。このね、打ち上げの時の先生のオーダーが、サバサンドが食べたいで、行ったらね、サバサンドの食べられる店を一生懸命兄弟子が検索してて、で、宮永的には、なんでサバサンド、何がサバサンド、どっからサバサンドって感じだったんだけど、なんかね、行って朝、あ、サバサンドって思ったらしくって、うん、何をきっかけにサバサンドを思いついたかはわからなかったんだけど、サバサンドが食べたくなったらしくて、っていうか、サバサンドさ、宮永さ、なんとなくわかる、うん、サバがサンドされてるんだね、うん、へえ、サバサンドみたいな感じなんだけれども、アジア系のお料理なんですかね。ちなみにサバサンドあるお店に行ったんですよ。行ったんですけど、宮永は食べませんでした、サバサンド。なんかね、カットして、一応3人で分けられるように3分の1ずつにカットしてお店の人は出してくれたんだけど、その時、何をしていたかというと、宮永はですよ、また噛んじゃった。宮永はですね、飲み放題で世界のビールに戦いを挑んでいたので、お腹がいっぱいだったわけですね、結構ね。 炭酸物だからお腹がいっぱいになるので、あんまりいらないです、おつまみっていうか、そういうがっつり系のご飯系なおつまみはいらないですとか思って、あ、じゃあサバサンド先生たちどうぞ、うんうんとか思ってね。うん、だからサバサンドはそれ目的でそのお店に行ったんだけど、食べてないんだけど、あ、でもね、なんかチリコンカンみたいなやつ、あ、そう、すごい好きなのね、チリね。うん、でも辛くなくてね、それは美味しかったけど、美味しかったけど、うん、もうちょっと辛くてもいいなって思ったんだけれども、でも先生辛いのダメだからね、あ、ちょうどいいなっていう感じでしたからね。あと、あ、ラザニア美味しかったな。うん、ラザニア美味しかった。で、いや、その料理よりも何よりも宮永は世界のビールをですね、飲んでいたんですよ。ビール飲み放題で、なんかさ、ビールって、日本でビールって言うと、まあ、生ビールくださいとか、あのビールだよね。それでもさ、メーカーさんによって、あ、少し味が違うなっていうのは思うんだけど、で、もちろんほら、黒ビールとさ、普通のビールとかさ、あの、その間ぐらいのビールとかさ、原材料の状態によってビールの味っていうのは変わってくるから、少しその、ビールによってもそれぞれ違いがあるな。でもなんだろう、あまりにも個性的なビールってちょっと少ないと思っているんですよね、普段ね、飲むようなやつでは。なんだけど今回いろんなビールがあったので試してみた。主にジャケ買いで、いや、興味津々ですよ、いろんな。でね、なんかタイのビールとかあって、チャーンっていうのがね、これね、可愛かったね。あのね、ゾウさんね、ゾウさんだったよね、確かね。うん、へえ、なんかこう動物系のやつとかついてんだと思って、でその後その上の方にですね、メキシコのビールっていうのがあって、まるでね、なんか骸骨とかさ、そういう感じでさ、縁起悪そうな感じなの。後で聞いたら、なんかデイオブザデッドっていう、そういう種類だったらしいんだけれども、なんかね、黒いのと白いのと間であったみたいです。あの、それ以外にもね、あったらしいんだけれども、あの、メーカー的にはそれ以外にもあるらしいんだけれども、そこにあったのは3種類だったんだけど、もう全然わかんないんだけど、ヘーフェバイゼンっていうのがね、多分一番白くて軽くて、で、あとね、アンバーエールっていうのがあって、これ結構個性的な味がして、で、ポーターっていうのは黒っぽかったんだけども、なんかね、色の割にはね、あの、もちろんね、しっかり味はあるんだけれども、そこまで個性的じゃないっていうか、うん。なんか、意外と間の色のやつが一番個性的なんだなぁとか思いましたね。とにかくさ、ビールってさ、よくわかんないんだよね。よくわかんないんだけれども、面白いなって思っております。あ、ていうか、お酒みんなそうだよね。日本酒とかもさ、めちゃめちゃさ、あの、お酒っていう感じの、アルコールっていう感じのもあれば、逆に、日本酒だったのに、え、なんかワインみたいな味のするやつもあるし、うん。不思議だよね。何考えてさ、お酒ってあんな味になってくんだろうね、お酒みたいな、あの発酵の具合でしょ。で、これ発酵し損なうとってか、し損なうわけじゃないんだろうけどさ、発酵の具合だとさ、あの みりんになったりお酢になったりするんだろうな、きっと。でさ、お酒になる子もいるけれどもさ、違うものを違うように発酵させると醤油になったりするわけでしょ。って考えたらさ、すっごいびっくりだよね、発酵っていうこと自体が。何考えて発酵してああなったんだろうみたいな。うん、何言ってんでしょうね。とにかくお酒飲んで思うことは、不思議だなーって思うんですよ。だって元はさ、麦だったり米だったりするわけでしょ。それに何か的なものがくっついて発酵とかしてみると液体になって、クツクツしてってかプツプツして、でお酒になるわけでしょ？不思議だな。で、それを飲んで酔っ払うとポワポワとか人間はなったりするわけでしょ？それも不思議だなって思うんであります。あ、ちなみにね、その骸骨な絵の瓶は、 3本並べてお写真撮ってみたので、ぜひぜひ見てみてください。というわけで、次に行った時はまた違うビールを飲んでみようと思っている宮永なのでありました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。来週の火曜日2月28日は池袋ルイード K3 でライブがございます。ドリームキャッチ秘書ボリューム1というわけでね、久しぶりにドリームキャッチが復活でございますよ。詳細はブログに載せておりますのでご覧ください。ですね、チケットは E プラスからの購入が基本なんですけれども、ちょっとだけでしたら当日生産という形でもご用意できそうです。宮永にご連絡をいただければご用意させていただきます。それからね、3月の18日の土曜日、こちらお昼と夜とそれぞれ別のライブなんですけれども、場所はどちらも阿佐ヶ谷ドラムさんで、またライブ出させていただきます。こちら決定いたしました。というわけでね、来月もライブありますので、お時間ございましたらぜひぜひ3月18日も来てみてください。あとその前の週にですね、お花の出品予定もございます。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくのが一番確実です。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。大人になるのは